それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんのお祈りありがとうございました。先ほど西田姉妹がですね、明かしてくださいましたけれど、私も無事に同じ飛行機でですね、帰ってくることができました。で、この今回のですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプにおいて、個人的にはですね、今回はね、チャーチオンザウェイのプレイヤーチャペルで、最後の、祈り、そこで祈るのはね、今年が最後だろうということをね、言われてましたので、私はいつも賛美のね、働きで、ハリウッドの路上ライブの責任者として行くんですね。ですから、去年もそうだったんですけど、2日目、3日目、4日目っていうのは、路上ライブに行くわけですね、ハリウッドの。で、今回は火曜日に、チャーチオンザウェイのプレイヤーチャペルで祈る日だったんですけど、賛美隊がね、誰一人行かなければ、ハリウッドへ一人で行ってもしょうがないので、私もですね、チャーチオンザウェイに行けるっていうことでね、それで、祈ってたわけですね。そしたら、最初は、ギフツが、ハリウッド行こうかなとか思ってたんですけど、ギフツがですね、結局、チャーチオンザウェイで祈りたいっていうことを言われてですね、そして、誰も行く人がいなくて、そして、私がですね、チャーチオンザウェイに行くことができました。で、私がチャーチオンザウェイのプレイヤーチャペル行ったのは本当に十何年ぶりだったと思います。で、本当に久しぶりにそこで祈れたっていうのは大きな恵みですし、そして、いつも感謝と賛美とリバイバルキャンプ行くと、ハリウッドでの路上ライブだとですね、祈り込む時間とかそういったのがないんですね。ところが、今回は本当にこの、プレイヤーチャペルでね、ゆっくりこの祈ることができたっていうのは本当に私にとって大きな恵みでした。それで、そこでですね、祈ってる時に、四隅がね、臨在があるってことで4つの場所で祈って、また椅子でも祈ったんですけれど、こう指名されたのはですね、なんかこう、祈ってる中でこの聖霊のね、強いこの注ぎかけがこれから確かにやってくると。で、町田においてもですね、その賜物が大きく用いられるっていうことがですね、非常に強い思いが来て、そして祈ってたら一つのね、確認があったのは、そのプレイヤーチャペルのですね、上に字が書いてあったんですね。で、よくよく読んでみたら、ヘブル人への手紙の13章8節のね、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですっていう御言葉が書かれてたんですね。あ、そうかと思ってですね、やはり神様が昔も今も、そしてまたこれからもね、それは私たちの癒しのね、土台となっている御言葉ですけれど、確かにその賜物の働きがね、この町田教会を通しても、この大きく現れるということをですね、確信することができました。で、これからね、この賜物を用いていけば必ずそういう時がやってきます。ですから、ぜひ、それを覚えておいていただきたいと思います。それで、だから2日目はプレイヤーチャペル行くことができたんですね。そして3日目、4日目は路上ライブをやったんですけれど、ハリウッドでのその路上ライブっていうのは、いつもドルビーシアターっていうのは、昔はコダックシアターって言ってたんですけど、映画のね、アカデミー賞の、レッドカーペットのところですよね。で、そこで、そこのちょっと横の真ん前のところでですね、階段があるんですけど、そこの真ん前でいつもやるんですけど、いつもはですね、通りにいろんなお店が出てるんですね。なんかサングラス売ってたり、アクセサリー売ってたり、そういう箱みたいなね、お店があるんですけど、今回はですね、それが全然なかったので、もうすごい広いんですね、歩道が。そして、行ったらですね、なんとパトカーが真ん前に止まっててですね、これいいんだろうかとか思いながらですね、で、セッティングして、そして2箇所でセッティングしてやったんですけれど、結局、おまわりさんは、 我々がセッティングしている時も何も言わずに、そしてまた賛美し始めても何も言わずにですね、あの一緒に写真も撮ってくれたりしてで、結局今まではね、あのそこの路上にあったお店屋さんが苦情を言って、でお前さんに言って、邪魔だからとか言って追い出されてたんでしょうけど、多分おそらくその規制があってね、そのお店がそこに置けないということになって、それで広々としててですね、そして自由にできたんじゃないかと思います。で、まあやりたい放題ねやってくることができました。それで今年は、今回はですね、若い人たちが多かったんですけれど、やはりギフスやはりね、もう何度も慣れてますし、そして、CD もね、買ってくれる人がいたみたいですね。そして、若い人もなんか、チップをもらった人がね、いたみたいですけれど、まあ、いずれにしても、路上してる時に、立ち止まって聞いてくださる方、そしてまた、今回が私が思ったのは、まあ、ちょっと広いのでね、すぐ近くには来なかったんですけれど、でも、向こうの方にですね、立ち止まって写真を撮ってる人たちがね、たくさんいたんですね。だからそういう意味合いからも、何気なく聞きつつ写真を撮ったりしてですね、聞いてたんだなということを本当に思わされます。で、まあ、向こうの人たちにとって今回は、まあ、日本語の曲が多かったんですけれど、しかしやはり多くの方々にね、賛否隊として出てったがゆえに触れてってくださったんじゃないかなということを思わされました。で、まあ、それを通してもね、まあ、いつもこうハリウッドでやってるのを通しても、やはりこの賛美のね、力の段階がだんだん引き上げられてきてるなっていうことを思わされますし、そして、町田でもね、どんどんやっていけば、それだけいろんな人たちがね、この触れられ、そしてまたこれがね、本当に時が来た時に、一気にね、多くの人たちが、こう、触れられて、そして神様を知ることができるっていうね、確信を持つことができたんですね。だから、まあ、ハリウッドでの責任者っていうのは歌も歌わないですし、ただうろうろしてるだけなんですけれど、その中でね、そういったことを通して、そういうね、示しとか確認もね、得られたので、それは本当に良かったなと思います。まあ、ちょっと、1日目はちょっと雲がかかってて良かったんですけど、2日目は暑くてですね、日陰を探すのはちょっと大変だったんですけれど、まあでもその中で神様がね、そういう形で働いてくださいましたので、本当に良かったなと思います。そして今回は2日目、路上の2日目は大川先生もね、見に来てくださったんですね。そして、大川先生のお兄さん、向こうでアメリカで牧師さんしてる方がおられるんです。そのご夫妻がですね、一緒に来てくださって、そしてまた大川先生が連れてきた向こうの教会の方がですね、キーボードまで弾いて、まあ、ちょっとかっこよかったですけど、ジャズっぽく弾いてなんかうちだとはちょっと違ってましたけど、あと一緒に、彼は韓国でね、留学してなんかやってたみたいなんですけど、ギフスと一緒に、何でしたっけ、君は愛されるため生まれたね、あれをやって、やはりいい感じでね、できてましたね。で、結構みんな周りで立ち止まってね、聞いてましたよね。だから、まあ、そういう形でね、やはりその賛美に力があるなっていうことも思いましたし、やはり大川先生がわざわざそこまで来られたっていうことはね、賛美に何か特別な意味合いがあるっていうことをね、感じ取って来られたんじゃないかと思います。で、まあ、中野牧師もね、その前の日には確かちょこっと来られました。で、だからやはりその賛美のね、力、これはやはりあれだけ言われてますからね、その意味があるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、町田教会もね、それをこれからどんどんやっていくっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。それで、確かにね、このマーリンさんがね、昔マーリン子供アメリカチームだったわけですよね。そして今は感謝と賛美とリバイバルっていう名前に変わりましたけれど、しかしマーリンさんがですね、昇天される3年ぐらい前ぐらいからですね、マーリンさんがしきりにそのセミナーの中で、 新しい歌を歌いなさいとかですね、歌いなさい、まあ、喜びなさいということもそうですし、歌いなさいということもね、何度も言われてたんですね。だからやはりその賛美に対する大きな意味合いがあるということをね、本当に思わされました。で、賛美している時にやはりそのマリンさんがね、確か3年ぐらい言っておられたその歌う歌う歌う歌う、でもっと歌いましょうってね言われてたのは本当に意味があるんだなということをね再確認することができました。で、賛美は確かに力があるんです。で、今回ね賛美隊として立ったっていうことはね非常に大きな意味合いがあります。で、この賛美には力があるわけですね。で、旧約聖書のヨシャパテがアモン人とかモブ人と戦うときに何をしたかっていうと、神様に言われて自分たちが戦ったんではないんです。賛美隊をね、兵士たちの前に置いて、そして感謝の声を上げ、喜びの声を上げたわけですね。で、その時に神様が伏兵を設けて相手をめちゃくちゃにやっつけられたわけです。つまり何をしたかというと、ヨシャパテが何か攻撃したとかそういうのではなくて、神様がその戦いをなされて、そして神様がその勝利を取られたんですね。で、その感謝、そのポイントはその賛美隊だったわけです。で、パウロにしても、牢に閉じ込められた時にシラスと一緒に閉じ込められてましたよね。で、その時に、どうしたかっていうと、祈りつつ賛美をしていたって書いてあるんですね。で、祈りつつ賛美した時に、結局突然ね、すごい地震が起きて、そして彼らは牢からね逃げることができたわけですね。で、確かにこの賛美には力があるんです。で、私たちが、そして詩編の22編にはね、イスラエルの民の中に賛美の中に、神様が住まわれるって書いてありますけれど、つまり、今私たちは霊的なイスラエル人ですから、私たちが賛美する中で神様が共にいてくださり、そして神様がその中で技を成してくださるんです。だから私たちが本当に賛美隊として立つということは、本当にそのただ歌うんじゃなくて、神様を礼拝し賛美し、神様に向かってそれをしていくんであれば、その時に神様が働かれるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの神の技をね、私たちはこれから見ていくということをね、ぜひ覚えておいてください。で、そういったことがね、この賛美隊として立ったから、今回それを通してね、神様がやはりそれをしてくださるっていう確信をね、非常に強くくださいました。ですから期待しておいてください。で、必ずねそれが起きてきますからね。そして、4日目はスティーブさんの、ゴスペルショーケースがあったんですね。で、見られた方はおられますかね、ライブで。まあ仕事、あれ結構仕事サボって見てたんですか時間的にね、ちょうど1時ぐらい、11時半から、あ、11時から。だから仕事してるとね見れないんじゃないかっていうことだったんですけど、意外とアクセスが多いとか言ってね言ってましたが、みんなサボって見てるんじゃないかとか言って、ね、言ってましたけど、でもいずれにしてもそこでもね、皆さんが賛美隊として立って、賛美したがゆえに、その評価がね、今までは服装がいいとか、ここをこうした方がいいとかね、そういったのが多かったんですけど、今回はなんか礼拝してる感じが受け取れたとか、心に迫ってくるものがあったとかですね、そういった評価に変わってきてるんですね。だからやはり、確かに日本語で分からなかったとこっていうのはたくさんあるでしょうけど、触れられてたっていうことをね、感じました。まあちょうど向こうの人たちが、いつも来てくださるメンバーのがなんか他のミーティングもあって全員は来れなかったんですけれど、しかし、ラジオ局のね、プロデューサーやってる、おばさんも来てくださって、そしてギフツの CD を渡したらね、ぜひこれをラジオでかけたいとか言ってですね、言っておられました。だから、ね、言葉分かんなくても多分かけてくださると思います。だからどんどんどんどんね、そういった形で開かれていきますので、 ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとともにマーリンさんを忍ぶ会っていうのがあったんですね。そしてまあパール牧師と秋元牧師がメッセージしてくださったんですけれど、しかしその前にマーリンさんのね、忍ぶ会の映像が流されたんですね。で去年とやはりまた違う映像で、そして、まあなんていうんですかね、知らない写真とかね、いろいろな録音されたテープを掘り起こどっかから探し出してきてやってくださったんですけれど、やはりその中でもね、まあ写真はみんな年取ったなっていう感じだったんですけどでも中でね、マーリンさんが語ってた事柄に関して、まあ、私が個人的に、非常にこう語られたのはね、やはりマーリンさんが本当に一人一人救われてほしいっていう思いを持ってね、いつも行動しておられたなっていうことをですね、思わされるんですね。まあ最後の言葉としてね、一人が100万人ということを言われましたけれど、でもそうじゃなくて、マーリンさんの個人的な生活においてもね、本当にこう一人一人が神様を知ってほしいっていう思いを持ってね、いろんな人たちと会話してたっていうことを本当に思わされました。で特にその中でね、私たちがこの証ししてるところがあったんですね。感謝して、そしてまた喜んだりして、してるところがあって、そしてまた喜びと平安こそが人々を神様に導くっていうことを言われてたわけですね。で何を感謝したかって言ったら、ある時パーティーみたいなところでですね、なんかみんな綺麗なドレス着てやってたんですけど、マーリンさんがなんか何こぼしたか忘れました。赤いトマトジュースだったのかな、なんかそれをこぼしちゃったんですね。そしたら綺麗なドレスを着た女性の服にかかっちゃって、でどうしたかって言ったら、やはり感謝したわけですね。でおープレイザーロードとかなんか言って、まあ喜んで感謝したんですよね。そしたらまあマーリンさんとしても怒られるかなと思ったんですけれど、でもその女性がね、なんであなたはそんなに楽しいんですか、喜んでるんですかっていうことを言ってね、そしてそういう話になって、その方は怒らずに、そしてまたマーリンさんはね、神様のことを話すことができたっていうね、そういう証の思い出したんですね。でやはりそのマーリンさんがよくメッセージ言っておられたのは、どっか店へ行った時もね、なんか本当に喜んで、そして、平安な顔して、いろいろ話しかけてるとね、なんであなたはいつもそんなに楽しそうなんですか、なんでいつもあなたはそんな平安そうなんですかっていうことをね、よく聞かれるっていうことを言っておられました。でやはりそれは聖霊様がそれを導いておられ、そしてまた、マーリンさんもね、神様からいつも喜んでいなさいという言葉がありますから、それを通してね、いつもこう喜んでたわけですね。で誰かがこう聞いてきた時にイエス様のことを述べ伝える。でなんで喜んでるんですかって言ったら、それは神様がね、そうさせてくださってるからっていろいろ言いやすいわけですよね。でやはり私の経験からもしても、やはりそういう気持ちを本当に持ってるんであれば、私たちがその喜びっていうのがね、中から溢れてくる、これを覚えておく必要があると思ったんですね。で私が仕事を辞めるときに、会社でね、リストラがあって、そして、研究所110人ぐらいいて、そして70人いなくなっちゃうことになったわけですね。でまあそのニュースを聞いてですね、私はまあ自分の部下の人たちとかなんかでも出て去らなきゃいけない人たちがいて、そしていろいろね、私の知り合いとかなんかに、いろんなどっか移れないかっていうことでね、いろいろ探してあげてたんですね。ところがですね、人によってはね、こんな大切、みんな怒りを持ったり、あるいは不安になったり、そしてまたこれからどうしようっていう心配でね、いっぱいだったわけです。でその時に私が人の部下のね、仕事の どっか探してやろうって動いてたから、ある人たちはね、私がもうずるくどっかと交渉してですね、自分が次の働き場所をもう決めちゃったんじゃないかとか言ってですね、疑ってきてたんですね。でもそうじゃないんですね。で多くの人たちが、なんで皆さんこんな大変な時にそんなニコニコして、平安そんな顔してるんですかってこう聞いてきたわけですよ。その時にその部下にね、実の神様知ってるから、神様が全てを導いてくださるからね、そんな心配する必要は全然ないんだっつって、そして福音もね、そこで伝えることができたんですね。で、まあとにかく私たち、まあ救われるかどうかっていうのは相手次第ですから、あれですけれど、福音を伝えるところまでは私たちの使命ですから、それを語っていく必要がある。で、会社なんかでね、福音を語りにくい場所であっても、そういう形でやったら、もう全然問題なく向こうから聞いてきたわけですから、こう語れるわけですよね。で、だから私たちが本当にその神様によって、喜びで満たされてるんであれば、あるいはいつも感謝してるんであれば、人々が興味を持ってね、聞いてくる。そしてまたその時に、その神様のことを伝えていくことができるっていうことをね、本当にマーリンさんを通して思わされました。で、だからやはり、その普段の生活においてもね、そういったことをね、聖霊様に満たされてるっていうのは重要だし、そして、やはり、神様に会ってね、いつも喜んでる。そしてまた、この感謝しつつ歩んでるっていうのはね、本当に重要だっていうことを思わされました。そして、まあ人によってはね、なんか違う言い方をするんですね。あなたはなんか違うオーラが漂ってるとか言って、なんか変なこと言う人もいますけれど、でも、なんか違うっていうのを感じるんでしょうね。だからどういうことがあったとしても喜んでる、それはやはり重要だなっていうことをもう一度感じさせられたんですね。で、興味深かったのは大川先生がねメッセージしてくださったんですけれど、大川先生がね毎日100回感謝してるって言ってたんです。で、まあ、私は自分で何回感謝してるか数えたことはありませんけれど、しかしあれだけの器の人がね、ちゃんと数えて1日100回感謝してるっていうのはすごいと思いませんか。で、やはりそれだけね、感謝しなきゃいけないっていうことを示されて、そしてちゃんと数まで数えて、とにかく100回感謝する。そしてやはりそれを通してね、随分すぐも感謝することが出てくるようになったよとかなんか言っておられましたよね。だからやはりそのマーリンさんがね、感謝するっていうことは英語を学ぶのと同じように、あ、英語っていうか向こうは英語じゃないですね向こうは知ってますからね、語学を学ぶと同じようにもう訓練が必要だっていうことをね言っておられましたね。だから何度も何度も繰り返しやっていく、そしてその中でね、こう変わってくるっていうことをね言われてましたけど、本当にその大川先生も実践してて、そしてもう自然とね、だんだん感謝が出てくるようになったということを言っておられました。だから私たちのね歩みにおいても100回って決めてそれをやるのもいいですし、また1時間ってね決めてやるのもいいですし、だからもういつでもこう感謝してる、それっていうのはね本当に重要だなっていうことを思わされました。だからまあ今回その大川先生が来てくださったり、あと盛岡聖戦教会の、ね、中野牧師が来てくださったりして、いろいろと本当に外部の方との、ね、お話もいろいろできて、そういった意味合いでもね非常に私にとっては良かったなということを本当に思わされました。それで、メッセージの方ですけれど、第一テサロニケの5章16節から18節は、これは何度も取り上げているところの有名なところですよね。そしてまたいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいって書いてあるわけですね。そして、ロマ書の8章の28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって書いてあるんですね。だからそのなぜ感謝するか、なぜ絶えず祈る、いつも喜んでるか、 それはですね、その後ろに神様の素晴らしい計画があるからです。で、このロマ書の8章の28節がその基本的な土台となっているわけです。これが根拠になっているわけですね。神に従っていく人のためには神様が全てのことを働かせて、まあ、神を愛する人っていうのは従うということを意味してますから、だから神様を本当に愛し、そして、神様の言われることに従っていく人にはですね、神様は全てのことを働かせて益としてくださるって書いてあるんです。だから、どんな問題があったとしても、困難があったとしても、その後ろに神様の素晴らしい計画があり、そして私たちが本当にこの言われているように、いつも喜んだり、また与えず祈り、そしてまた全てのことを感謝していくんであれば、その後から神様の素晴らしい技を見ていくことができる、益が表されるということなんですね。益となるって書いてあるんです。でもちろんその時にですね、このマーリンさん自体がね、どういう歩みをしてきたかっていうと、マーリンさんそのものは聞き従う器だったわけですよね。でところがですね、その中で、この感謝っていうことが開かれてきたわけですよね。でこの聞き従いとね、また感謝っていうのは非常にこう関係してる。そしてそれを通してですね、神様が素晴らしい技を成してくださるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この聞き従っていく歩みっていうのは、やはり私たちがそれを求めているかどうかっていうのが大きなポイントになってきます。ですから従いたいっていう願い、これが非常に重要になってくるわけです。でこれがあるかないかがね、大きな違いになってくるわけですね。従いたいっていう願いがあるのであれば、この感謝しなさいって書いてあるんであれば、感謝していこうっていう思いが出てきますし、絶えず、祈りなさい、またいつも喜んでいなさいっていうことも、この本当に思ってるんであれば、そういうところに、行くわけです。でも従いたいっていう願いがね、まあ、思いじゃなくて願いですよね。心からの願い、本当に従っていきたいんだ、そして本当に神様の素晴らしいことを体験していきたいんだっていう願いがあるかどうかが大きなポイントになるということを私たちは知ることができます。で、その願いがね、重要だということをぜひさらに捉えておいていただきたいと思います。でその時に益となるって書いてあるんですね。益となっていくんです。願っていくんであれば、そして従っていくんであれば、だから感謝していくということですね。で、その時にね、まあ、これから非常に難しい時代がやってくるっていうのをね、私たちは聖書を通して知っています。で、最近本当にいろんなね、世界中でいろんなことが起きてきています。この前でもなんか私が向こうにいる時にね、ニュースでチュニジアでテロが起きて、あれはなんか日本人も巻き込まれたって書いてあったんですかね。なんか何人、十何人か亡くなったようですよね。だからいつそういうことが起きてくるか分かんない。そして、もう世界中どこ行っても危ない可能性もありますし、そしてまた、世界がね、本当に戦争に向かって動いてるなっていう形もね、今のいろんなところを見ると、見ることができるわけですね。で確かに、その聖書の黙示録に書かれていることに向かって時代は進んでいってる。そして皆さんもにも何度も語ったように、黙示録の時代に入っちゃったらもう本当に観難時代ですから、大変なことが起きてくるわけです。だって黙示録のね、半分 3.5 年の間に、全人類の、半分がいなくなっちゃうわけですからね。だからその中において本当に感謝していけるかどうかっていうのはね、非常に大きな問題になってきます。そして、でもですね、今、この小さな困難、問題があったとしても、それをね、諦めてたら、本当に困難が来た時に、もっと逃げちゃいますよね。もう神様知らずに、どっか行っちゃうでしょう。で、神様を体験せずに、その困難のとこを 進んじゃう可能性がありますよね。でも神様がこのマーリンさんを通して私たちに徹底したね、感謝と賛美をするものとして導こうとしてたっていうのは、いろんな困難が来た時においても必ずその神様の益、神様の勝利をですね、私たちが取っていけるように導いてくださってるからです。だからまあ立て上げようとしてくださってるわけですね、私たちを、そういう時にあっても、そしてまた今でもその小さな問題とか困難あった時に、私たちは神様がいろんな素晴らしいことをなしてくださっていることを体験してきています。で、その体験したことをさらに私たちは多くの人たちにもちろん語っていかなければいけません。証ししていくっていうのはね、重要ですよね。だから神様がこの感謝と賛美の継承っていうことを言われましたけど、その継承させたっていうことは、マーリンさんがこの感謝と賛美をいろんな方々にいろいろ教えていったとともに、そしてまたそれを浸透させようとしたとともに、私たちもその霊的な意味合いを継承しているわけですから、受けた恵みをさらに流していかなければいけない、まあ、これをこの前も言いましたけれど、それを神様が導いてくださっているということをね、ぜひ覚えておいてください。そして、この困難な時においてもね、どう何が秘訣かっていうと、多くの人たちは、困難な問題が来た時に、その現実を見てしまって、そして神様の言葉を忘れてしまうがゆえに、その問題から立ち上がれなくなってしまうんです。でも私たちがどこに信頼するか、それは神の言葉なんです。で、この約束の言葉があるわけですよね。もちろん個人個人に、ね、示される言葉もあるでしょう、使命とかね、飯とか、あるいは約束の言葉あります。でもここにあるように、どんな問題があっても従って感謝していくんであれば、全てを働かせて益としてくださるって書いてあります。で、それがですね、本当に益となるのが必ずしもすぐに益となるばかりではないということなんです。この確かにね、感謝してもう、10秒ぐらいでね、ことが変わったらもう皆さん喜んじゃうかもしれませんけど、大体そういうのはですね、すぐには変わらない。まあ、私がね、プリンターの証したみたいに、なんかこうプリンターで感謝したらすぐ動き出したとかね、そういうのは稀なんですね。でも本当にこう問題とか困難があるときに徹底して感謝し続ける。だから、感謝100回って言ってもですね、もうそのことでも何度も感謝していってもいいですし、ずっとこう感謝していくわけですね。で、その忍耐が必要だっていうことをこの前のね、メッセージでも言ってたわけですね。ヤコブの一章の、2節以降に書いてあるわけですね。その信仰の忍耐が必要だっていうことなんです。で、その時に神様はね、栄光を表してくださる。それをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして益となるかどうかっていうのは、本当に従った歩みをするんであれば、後で必ずそうなるということなんです。例えば私がね、この会社を辞めるときにおいてもですね、この牧師になることに関しても、最初ね、その神様に示されて、この会社を辞めるときっていうのは非常に不安なわけですよね。だって なぜかっていうと、それまでちゃんとしたお給料がもらえてて、そして安定した生活をしてて、そして、こう歩んでたわけですね。ところが、辞めちゃうっていうことは、そのお金をもらう手段がなくなっちゃう。で、また新学生から始めるわけですから、すごい不安になるわけですよね。で、アブラムと同じように、一体これからどうなるのか分かんないけど、分からない道を進んでいくような感じですよね。で、その決断が私にこの示さ、こう委ねられたわけですね。で、最終的にはその神様の方を選んでね、そして従って歩み始めたわけです。で、もちろんその時に、まあ、考えてくだされば分かると思いますけれど、辞める時にね、どれだけ いろいろ葛藤があったか分かると思います。お仕事してる方とかなんかはね、突然なんだか分かんない道に入っちゃうわけですから。しかも私の場合は全く専門外に入っていくわけですから。技術屋さんだったのが突然お話しする人に変わっていくわけですからね。だからとんでもない方向へ行くわけですよね。でも後からこう今までね、それを辞めてからもう20年ぐらいになるんですかね。で後から見ると、その会社の方を見てると結局私が辞めてから、まあ、そこに少し残ってたわけですけれど、それがデジタルカメラの分野はどっかに吸収されたり、そしてまたあっちに行ったり、あるいは、そこにいた人たちも、そういうのが嫌になっていろんなところへ出ていっちゃったりとかですね。結局今から考えるとその昔いたようなね、安定した生活っていうのはできなかったわけですね。まあ、他の、ね、会社にいた人たちには悪いですけれど、でも本当にそこの時に辞めて新しい生活になっていたがゆえに、私はね、神様にあって平安でいられますし、喜びを満たされてますし、そして、その会社のいろんなこの会社が潰れたりとか、あるいは、なんかまた変わらなきゃいけないとか、そういったところから完全に解放されてたんですね。で後から見ると、あ、やっぱりこっちの道へ神様が導かれたのは、本当に神様がそうしてくださったんだなということをね、思わされたわけですね。でもやはりその最初に辞めて、そして、葛藤をした後にですね、やはり感謝をしていったわけですね。そしてまた祈っていったわけですね。でその中で道が開かれてきた。そして後から見てみると、まあ、確かに長いスパンがあるんですけれど、結果的に結局神様が全てを歴史まで支配しておられるわけです。そして神様は私たちの将来もちゃんと計画しておられるんです。だからその神様の道に従っていくんであれば、今自分にとってそれは大変なことかもしれないけれど、本当に従っていくんであれば後で必ず益となるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして本当に神様に従っていくのが最善の道だということをね、ぜひ覚えておいてください。そしてその時にね、私たちがこのどれだけ感謝することが重要か、そして神様に従っていくことが重要か、そしてそのマーリンさんが教えてくださってたその感謝と賛美、これがですね、私たちの人生にどれだけ必要なことであるか、そしてこれからの人生においてもどれだけ重要であるかということをね、再び知るということをね、ぜひ覚えておいてください。で神様は私たち一人一人を祝福し、またこの教会を祝福し、そして素晴らしいこのリバイバルに向かってね、導いておられるということを覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージもありがとうございます。どうぞあなたが私たち一人一人に大きな計画を持っておりますから、どうぞさらに、どんな問題においても徹底感謝し、また賛美し、また従い、あなたの栄光の御業を見ていくことができるように、どうぞ導いてください。この言葉は受け取るんですが、それをすぐ忘れてしまう方がおられます。私から受けた言葉をしっかりと握り、その言葉に立って歩みなさいと教われます。これから特に非常にこの流動的なこの動きになってきます。またその中で、この翻弄される方が出てきます。しかしあなた方はこの私の言葉に立って、そしてまたそういったことにこの翻弄されるのではなく、私の言葉をしっかりと握り、言葉に立って歩み続けなさいとおっしゃいます。その中でその多くの方々にさらにこの語っていくことができるとおっしゃいます。その、この私自身を語っていくチャンスとなっていくとおっしゃいます。で癒しの祈りをしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時を持ちます。 愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、またこの一人一人の病を癒してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今この賜物の働きを豊かに表してくださり、お一人一人の悪い部分に触れ、あなたの癒しの御業を表してください。どうぞ主の豊かな恵みと祝福を注ぎ、あなたの栄光の御業を表してください。イエス・キリストの御名によって、一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、一人一人の精神、肉体に応援していく病の霊を封じしめる。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この喉の奥の方がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またちょっと疲れてるがゆえに、この背中が痛い方がおられます。そこが今癒されました。それを感謝して受け取ってください。またこの目がちょっと痒い方があります。そこに今足が触れました。その癒しを受け取ってください。また時々この心臓がバクバクしたり、ちょっとこの心臓に問題がある方があります。そこに今足が触れました。それを癒しを受け取ってください。イエスキリストは皆によって一人一人の精神と肉体のイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、青い願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。